じゃあ引き続き元素、かぐやで行ってた元素分析の機械について説明していこうと思うんですけど。
はい、具体的な研究、あ、何、調査方法をってことですね。そうです。前回は蛍光 X 線分光器というのを、
はい、
通し、え、略して XRS というんですね。
はい。
これなんか特殊な読み方とかあんの？
ラジエーションなんとかなんとかみたいなだと思いますけど。
の略称ですか。
はい。
なんかこう通称 MARS みたいな別に読み方があるわけではない。
うん。
XRS なんですかね。
はい、そうですね。そう、研究者の間では論文とかではこの XRS とかっていう名称が使われたりしますけど、
うん、
XRS がって言われても何言ってるか分かんないじゃないですか。
うん、わかんなくて大丈夫。
うん、分かんないから、分かんなくて大丈夫。
分かんなくて大丈夫ですか？うん、あ、よかったか。
わざわざ日本語で、説明しております。蛍光 X 線分光計っていう感じになってます。
あ、よかった。こう、学者の中のスラング的な感じで、あ、さ、お前それ XRS かよみたいな使われ方をするわけではないですね。
はい、ないです、はい。はい。大丈夫です。
よかったよかった。かしこまりました。はい。はい、で、そんなことで、今日は、また違った、機械というか、測定の仕方を、
はい。
学んでいくということで。
は
い、
今日ご紹介するのは、ガンマ線分光計というものです。
うん、線が変わりましたね。
はい。
蛍光 X 線だったのが、ガンマ線に変わりました。うん、
つまりは波長がより短くなったってことですね。
エネルギーめちゃめちゃ強い、人体にも有害っていう風に前回もちょっと喋ってたけど、そのガンマ線を測定すると、
うん、そうです。
はい、
前回 X 線で今回ガンマ線で、うん、で写真とか撮ってるから可視光もやってとかね、いろいろこの光の波長帯がね重要になってくるんですけど、
うんうん、
これはまあリモートセンシングなので光で測ってるのね。
うん、光で測ってる。
そう、光の反射を利用したりとか、まあ、X 線、蛍光 X 線を、
うん、
うん、その光を当てた時に返ってくる光を観測するのがリモートセンシングなので、
はい、
うん、
当てる、はい、光がいろいろあるってことで、
そう、
はい。この前は X 線当ててたしね。
うん。前回は X 線当てて帰ってくる蛍光 X 線を見たんですけど、今回は、うん、ガンマ線を計測することで月面の、うん、元素の種類と存在量を決定するっていう元素分析で、
うん。
ガンマ線が、今回はかぐやからガンマ線を当ててるわけじゃなくて、月から自然に発生してるガンマ線を測定するのね。
自然に発生してるんだ。
うん。
へー。前は X 線当てて、蛍光 X 線が返ってくる。で、その蛍光 X 線を測定する。だったけど、
うん、
自然に出てるガンマ線、何かを当てなくても、勝手に出てくるんだ、うん、ガンマ線が。
そう、勝手に出てくる。
はいはい。
で、ガンマ線が、
うん、
ま、地球でも普通にあるんだけど、
うん、
その、まあ、すごい弱い微量なガンマ線があるにはあって、
うん、
でも宇宙がなんでそのガンマ線がより強いかって言ったら、月は特に大気もないし磁場もないから、宇宙線が直接地面に当たって減衰することなく直接地面に当たって何かしらの反応を起こすのね。宇宙船って、
うんうん、ああ、はいはいはい、
宇宙で、
うん、はいはいはい、宇宙船が当たって、
そう、
何かしらの反、ああ、そういうことか、
ガンマ線が出るのね。
はあ。
で、一般的な原理として、うん、ガンマ線ってどんな時に出るかっていうと、また原子核の話になるんですけど、
よし、よし来い。
原子核が冷気状態から気体状態に戻るときに、また余ったエネルギーを電磁波として放出するときに出ます。
ん？冷気状態から気体状態。
そう。気体状態は、普通の安定な状態のことで、
はい、
冷気状態っていうのが、高温になるとかの、とか、あとは宇宙船が当たるとかの要因によって、
はい、
エネルギーが高い不安定な状態になることがあるのね。分子とか 原始。
なるほど。異常事態ということですね。
そう。
晴れの日ですね、この日は。
あ、晴れ時計のね、晴れの
日ですね。晴れ時計ですね。規定状態が毛ですね。
そんなこと考えたことなかったな。
いや、そうかなとね。霊気状態っていうのが、励ますっていう感じに起きる。気象の気で、霊気状態。で、私最初これ普通に冷たい風の霊気だと思ったからね。
あ、そうかそうか。
規定状態は、基本の気に、海底の底、底っていう字で規定状態。で、霊気状態っていうのが、晴れの日だと。
晴れの日です。
何か不安定な、異常な状態。
そう、原子の中の原子核の状態とか、うん、電子の位置とかがちょっとイレギュラーだと霊気状態になるんですね。
はい。
で、不安定な状態なので、すぐ元の状態に戻りたくなる。
うん、あー、なるほど。
だから、その、戻りたくなって、その自動的にほっといたら戻るんですけど、ほっといたらその戻るときに、その霊気状態ってエネルギーが高い状態なので、
うん、
余ったエネルギー、霊気状態から規定状態に戻るときに余ったエネルギーがガンマ線として出ると。
はぁ、なるほど。
うん。
なんかちょっとわかりました。じゃあ霊気状態に、もともと規定状態でいるわけじゃん。それぞれの原子は。うん、だけど、それが霊気状態になる原因っていうのは、その宇宙線とか、その自然に浴びてる月が自然に浴びてるそういうもので霊気状態になって戻るときにビヨヨーンと、
うん、そうガンマ線が出ると。
はあ、うん。
で宇宙線が一つガンマ線、ね、そのガンマ線が出るためのその霊気状態になるっていう原因として宇宙線が一つあるんですけど、もう一つ天然放射性元素。っていうものが宇宙船とか関係なく、うん、自らガンマ線を出すんですね。
へえ。
そう、これが、
はい、それはなんで
面白くて、天然放射性元素って放っておいたら勝手に別の原子になるんですよね。
は？え？
別の原子になるの。これ
どういうこと？
なんだっけ、放射能とかの話で、
うん、
3.11 が起こった後に放射性物質が、
うん、
の汚染とかがいろいろ問題になりましたけど、
なりましたね。
それも一緒で放射線を天然放射性元素ってその原子核が勝手に別の原子になるって言ったんですけど、うんうん、それ、原子核がとか原子、その天然放射性元素が勝手に放っておいたら別の元素になるものなんですけど、それ別の元素に勝手になるときにまたこれ放射線を出すんですね。またガンマ線を出すんです。はい、だから、はい、天然放射性元素ってめっちゃ危険で、
うん、
被爆する。恐れがあって。
ああ、勝手にガンマ線が出ちゃう。
そう、勝手にガンマ線が出ちゃうから危険なんですね。
はあ、うん。元素が、
うん、
他の元素に、原子に、なる。ってさ、うん、なんだ？核、原子核が、変わるっていうか、変化する。っていうことだよね。だって陽子の数変わらないと。そう、
陽子がなんか中性子に、なんだかな。ちょっと調べます。もう一回。陽子が減るんですよ。
あ、陽子が減るのね。まあ、そう、増えないか。うん。
ガンマ線が出るのが、その、さっきの霊気状態が、霊気状態から規定状態に戻るときにガンマ線が出るんだって話でもそうでしたけど、霊気状態ってすごい不安定な状態なんですよね。で、天然放射性元素も不安定な物質なので、勝手に別の原子になってしまうんですが、それがね、なんだかな、 ちょっと詳しくは知らないんですけど、だからこれも調べ学習会があるかもしれないな。私一人の調べ学習会が挟まる、この後に挟まるかもしれませんが、原子核のその陽子とか中性子が、
うん、
例えば陽子が中性子になったり電子になったりっていうのがあったりとか、あとは逆に中性子が陽子になったりとか、なんかねよくわかんないね。いろいろこう変化してしまうので。
そんなことが起こりうる。
うん。ちょっとこれはじゃあ調べておきます。なんで、なんで放射性元素は勝手に崩壊するのか。今まで、そのなんでその放射性元素が勝手に崩壊するのかっていうのは後で調べるとして、とりあえずは。うん、
置いといて。
そう、天然放射性元素はとても不安定なので、勝手に別の原子になります。はい、で、うん、その別の原子になるときに放射線を、ガンマ線を出します。
うんうん。
で、そのガンマ線を測定することによって、これってな、何かね、時間の指標に、うん、天然放射性元素って時間の指標になって、例えば宇宙の最初の状態では、うんうん、放射性元素の割合が、アルゴン26っていうのが有名、あ、アルゴンじゃないわ。アルミニウム26っていうのが有名なんだけど。
へぇ、はい。
うん。放射性元素がどれぐらいの割合で存在してるから、あ、これぐらい、あれく、どれぐらいとかこれぐらいとかちょっと、わかりづらい説明になってしまったんですけど、うん、例えば、アルゴンじゃないわ。アルミニウム26がこれぐらい存在してるから、宇宙の初期から、ある物質がこれぐらいの時間が経ってるだろうみたいなことがわかる、重要な物質が天然放射性元素なので、うん、こう時間の指標になるというんで歴史を探るのには非常に重要な物質になります。
こう一定の感じで放射線量とかエネルギー量が減ってってくれるから、
あ、そうそうそうそう、
なんとなくこうね遡れるというか逆算できるっていう感じなんだろうね。そうそうそうそう、きっとね、
その放射性物質が崩壊を起こす時間が、
うん、
っていうのが決まってて、で、ある量があった放射性元素があった時に、それが半分になる時間のことを半減期というので、
うんうん。あ、それがもう定量的に決まってるっていうか、測定できてるというか。
それを考えると、時間がわかる。だからタイマーみたいなものになっていると。
なるほど。すごい危険なタイマーですね。
うん、危険なタイマーですね。絶対に触らないでください
。触るな危険のタイマーだね。
うん。ということです。
ということで、じゃあ、ガンマ線、じゃあこの天然放射性元素が出してるのもガンマ線だし、
うん、
ガンマ線が出る原因がその天然放射性元素っていうのと、宇宙線が月の普通の物質に衝突したときに、出てくるガンマ線とっていう2種類あって、うん、で、その2種類ともこのガンマ線分光器っていうので測定できると。うん、
そうそうそう。
OK。
帰ってくるガンマ線によって、
うん、
ガンマ線のそのエネルギーの大きさ、波長、まあ、つまりは波長なんですけど、波長によって、あ、この元素だなっていうのがわかるので。
あ、わかるんですね。
うん。だから、ガンマ線を測定します。じゃあもう一回まとめとくか。もう一回まとめておくと。
はい。
ガンマ線分光計は、月から、自然に発生するガンマ線を観測して、元素の種類を特定するものになっています。
はい。
で、ガンマ線は、原子核が励起状態から規定状態に戻るときの余剰のエネルギーを電磁波として放出したもので、で、その、月においてガンマ線が発生する原因として考えられるのが、宇宙線が月の表面物質に衝突した時に発生するガンマ線と、あとは天然放射性元素が勝手に原子核の崩壊を起こして発生させるガンマ線の2つがありますと。
よくわかりました。
ああ、よかった。
非常によくわかりました。
一瞬路頭に迷いましたね。
ね。散歩に出かけてしまいましたね。
はい。
はい、これは略称が GRS とありますね。
はい、GRS。
はい。はい、RS が共通なんで、多分ガンマラジオなんとかかんとか、なんとかかんとかなん
でしょうね。スペクトロメーターかな。
スコットロメーター。
スペクトロメーター。
スペクトロメーカー。うん、スペクトロメーカーですか。
分光系なので、はい。でした。
はい。ということで、元素分析についてのお話は前回と今回で2回分ですかね。うん、はい。では、次回は、
次回は鉱物分析についての、
はい。
機器を2つまとめてご紹介します。
はい。
鉱物分析ですね。
かぐやの調査した6個のうちの2つ目、鉱物分析については、次回まとめてお話ししていきます。
はい。番組の感想や私たち2人へのメッセージは、copetennight@gmail.com、copetennight@gmail.com、またはツイッターでハッシュタグ、コペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。次回もお楽しみに。